まり第711号2013年5月号です。爽やかに青く広がるさつきの空、みずみずしい若葉がキラキラと輝き、その緑の香りを運んでくる5月の風、とても心地よい頃になりました。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は3月17日に行われたスタミナ焼肉オリエンテーリングに参加した子どもたちの写真です。4人の女の子のグループのリーダーが胸にゼッケンをつけ、慣れない手つきで丸太切りに挑戦しています。うまく切れたかな。参加者は焼肉の食材を得るため7つのチェックポイントにチーム力を合わせて臨むなど、豊かな自然を感じながら春の一日を満喫しました。今月の主な内容、特集、体験の風を起こそう、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展となっています。
特集、体験の風を起こそう、小さな冒険で大きな経験。皆さんは自然の中で遊んだり、地域活動に参加したり、家の手伝いをするなどの経験がどれくらいありますか。今回の特集では、青少年をめぐる課題を考慮に入れ、市の教育委員会と青少年育成団体が共同して取り組む子どもの体験活動事業を通して、たくましさや心の豊かさを育むためには、さまざまな体験がなぜ重要なのかについて考えます。社会環境や情報化の急速な進展に伴い、便利な生活を送れるようになった反面、家庭や地域での結びつきが希薄化するなど、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。ここでは青少年に関する課題や体験学習の効果などについて考えます。国における審議会の答申などでは、青少年をめぐる主な課題として、一つ、基本的な生活習慣が身についていない、基礎的な体力や運動能力が十分発達していない、一つ、対人関係が希薄で異なる年齢や異なる世代との交流が少ない、一つ、自然体験などの直接体験が不足している、一つ、学習意欲や勤労意欲が低く、コミュニケーション能力が低下している。この中でも特に指摘されているのが、直接体験の不足と対人関係の希薄さです。また情報化社会の進展は、新しいコミュニケーションの形を生み出す一方で、子どもの人間関係の在り方にも大きな影響を及ぼしています。仲間との情報の共有や周りとの共通性を過度に意識するあまりに、表面的で当たり障りのない関係性を保つ子どもや、逆に友人関係を作ることを拒んでしまう子どもが増えています。国立青少年教育振興機構では、20歳代から60歳代までの5000人を対象にした子どもの体験活動の実態に関する調査研究や、小学校4年生から高校生まで約1万9000人を対象にした青少年の体験活動等と自立に関する実態調査の結果、子どもの頃に地域清掃に参加したことが多い人ほど、経験したことのないことには何でもチャレンジしてみたいと答えています。この他にも、海や川で泳いだことが多い人ほど、初対面の人とすぐに話ができたり、ままごとやヒーローごっこを多くした人ほど、高齢者に席を譲ったりしている傾向が高いという結果が出るなど、自然体験や生活体験、家の手伝いが豊富な子どもほど、 道徳感や正義感が強く、他者への思いやりや積極性があるなどの分析結果が出ています。このようなことから、子どもたちの健やかな成長のための有効な手段として、体験活動が重要な役割を果たしていることがわかります。市の教育委員会では、青少年育成市民会議との共催で、イマリーサマーキャンプ、市青少年団体連絡協議会との共催で、野生への挑戦を開催しています。主な内容とボランティアの皆さんの声を紹介します。イマリーサマーキャンプの目的、子どもたちを自然豊かで文化の異なる地域に派遣し、体験学習や集団生活、参観活動を通して心身を鍛え、視野を広め、社会の一員として主体的に行動するための知識、態度、技能などを身につけさせる。団員の実践目標、育てよう、やる気、我慢、思いやり。団員の心得、1、団員としての規律正しい行動をする。2、決められた役割を果たし、お互いに協力する。3、礼儀は正しく、勇気を持って行動する。4、出会った人はみんな友達、思いやりを持って接する。5、自然を大切にし、草木を勝手に折ったりしない。6、時間を守り、5分前に行動する。インタビューは、第24回サマーキャンプ団長の森秀子さん。派遣地の沖縄は、先の戦争で唯一の地上戦が行われた場所です。独特の歴史や文化に触れるほか、平和学習を通して命の大切さ、平和の尊さを学ぶことができます。目で見て、耳で聞き、体全体で触れる体験をしたことにより、きっと大自然の素晴らしさ、命の尊さを理解してくれたと思っています。これからの成長に影響を与える重要な体験だったと思います。と話されました。実際に、自然体験に活動、参加した子どもたちは、ウミガメを見た。その時、その場所にいたことに感謝。沖縄には、悲しい歴史があったことを忘れない。勇気と挑戦することを学べてよかった。いろいろな人の協力で行けたので、感謝して学んだことを生かしていきたい。戦争はなくなってほしい。だから、小さな喧嘩やいじめも注意したい。続いて、野生の挑戦の目的。子どもたちを、郷土の豊かな自然の中で野営させ、日常生活から隔離された集団生活を通して心身を鍛え、地域全体に貢献できる創造性、自主性、及び協調性を培い、時代の共同を担う青少年リーダーを育成する。インタビュー、2012年、野生の挑戦野営長の中村雅俊さんは、自然の森キャンプ場での生活は、電気も水道もなく、普段の生活とは全く異なります。毎回の食事もすべて自分たちで火を起こすことから始まり、夜も狭いテントでの共同生活。わがままや怠けは許されません。子供たちにとってこの4日間は、およそ快適とは程遠かったものに違いありません。しかし、この体験を通して、火、水、命の大切さを学び、感動、協調、そして我慢する心を培ってくれた、と話されました。参加した子供は、カヌーと水泳が楽しかった。来年も絶対に来たい。サブリーダーの高校生が優しくお世話をしてくれた。最初はバラバラだった班が最後はまとまった。自然や虫がいっぱいで滝もありいいところだった。 初めてかまどとお釜でご飯炊きをしたなど、実際に自然体験活動が素敵な感動を与えたようです。あなたも参加してみませんか？伊万里市では青少年の体験活動に関わってもらえる青少年育成サポーターを募集しています。詳しいことは青少年センター、電話 23-2658 へお尋ねください。インフォメーション伊万里、守ります。大切な人、大好きな町。伊万里市消防団には現在12分団1001人の団員が所属していて、消防本部と連携しながら地域防災力の柱の一つとして活動しています。地域の実情を十分に踏まえ、地域に密着した消防・防災に関する普及啓発、特別警戒などの予防活動を行い、地域における消防・防災力の向上において重要な役割を担っています。その団員の中から各分団のホープを紹介します。団本部女性部、津上香織さん、入団して4年目、女性ならではのソフトな面などを生かし、地域のために頑張っていきます。伊万里分団、田中俊明さん、23年4月に入団、地元で製造業を営んでいます。昨年度の消防団夏季点検では、小型ポンプ操法大会に出場させてもらい、大変勉強になりました。牧島分団中村龍太さん、入団して2年目、先輩たちの行動を見守りながら勉強しているところです。大坪分団山口清彦さん、消防団員として積極的に活動した中で得たものを生かし、地域の皆さんと共に火事や災害がない地域を目指します。大川地分団梅崎勝也さん、地域貢献をテーマに地元の人たちとのつながりを大切にできる消防団員になりたいと思います。黒川分団岩野健太郎さん、双方訓練や霊式訓練を行ったりする中で責任の重さを痛感しています。旗津分団松尾義信さん、災害は忘れた頃にやってくる。昨年4月に旗津町で発生した4年ぶりの災害では、初めて災害現場で活動する団員も多い中、日頃の訓練が役に立ち、しっかりとした対応ができました。南旗分団古野俊博さん、23年4月に入団。消防の活動は消火活動をはじめ、消防団訓練や火災予防広報活動など幅が広く、先輩たちの指導のおかげ、今では地域に貢献できる消防団員としての活動を誇りに感じています。大川分団原誠二郎さん、真剣に訓練に取り組み、災害の時は訓練の成果を生かし、先輩たちと共に我が町を守っていこうと思います。松浦分団堤義彦さん、入団して5年目、昨年はポンプ操法大会を経験するなど、消防活動に対して自信が出てきました。二里分団古賀博樹さん、予防広報や勉強会などを通じ、責任を持って行動することなど、消防団の一員として自覚が芽生えました。東山城分団山口博之さん、日々の訓練や点検を通じて消防団員としての自覚が高まりました。山城分団馬場勝利さん、近所の火災で懸命に行った消火活動が忘れられません。地域住民の期待の高さや消防活動の大切さ、 団員相互の連携の必要性などを強く認識しました。あなたの力が必要です。安全で安心できる街を目指して、団員と共に活動しませんか。ここで、消防団の概要を紹介します。団員数、4月1日現在、1001人。分団数、1本部、12分団。主な活動、火災の鎮圧、風水害の軽減、警戒警備、行方不明者捜索、その他の活動、8月に行う火器点検、火器訓練、広報活動、家庭の火の元点検、年末警戒、消防出初め式、春秋の火災予防運動、火災防御訓練など、住民が安心して暮らせる消防体制の確立を目指して、消防は災害や事故の多様化及び大規模化など、消防を取り巻く社会環境の変化にも的確に対応し、住民の生命、財産を守る責任を果たす必要があります。しかし、単独の消防本部では、出動人員の確保や保有する消防車両などに限界があることから、消防体制として必ずしも十分でない場合があります。このようなことから、市においても消防力の一層の強化を図るために、佐賀県消防広域化推進計画に基づき、24年4月から有田町と伊万里有田消防広域化協議会を設置し、消防広域化についての協議を重ねた結果、伊万里市と有田町の常備消防体制を26年4月1日から統合することが承認されました。問い合わせ先、消防本部、消防総務課、電話 23-2116。 インフォメーション伊万里を続けます。伊万里有田共立病院に4月から新しく5人の医師が着任。新任医師の紹介。荒木康弘医師、診療科、新設された婦人科、専門分野、婦人科全般、川添博明医師、内科、肝臓内科、荻原俊医師、内科、一般内科、小児科、荻原千佳子医師、内科、消化器内科、放射線科、川久保博治医師、内科、消化器内科。地域の医療に貢献していきますと話されています。病院の外来診療の通常診察は午前中のみです。ただし小児科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科は午後も診察されます。受付時間は8時から11時半まで、初診の方は11時までです。外来診療担当医や診察日については、伊万里有田共立病院、電話 46-2121 でご確認ください。お知らせ。伊万里有田共立病院で、看護の日のイベントを実施します。参加料は無料です。あなたの血糖値調べてみませんか。日時は17日金曜、1時半から3時まで。場所は伊万里有田共立病院健診センター。内容は糖尿病教室、講習約20分、血糖値測定、身長、体重測定など、また個人相談もあります。自分自身の健康状態を知るため、健康診査、がん検診を受けましょう。まだ若いから、元気だから、病院に通っているから関係ない、などと思っていませんか？ 生活習慣病は自覚症状がないまま進行します。年に1回検診を受けることで自分の体の状態を知り、生活改善を行うことで病気を予防するだけでなく、治療中の病気が重くなることを防ぎます。健康審査。各健康審査の対象者には受診票を今月郵送します。各庁の公民館や市民センター、指定医療機関で受診しましょう。検診は特定健康審査肝炎ウイルス検査、伊万里市国民健康保険加入者で40歳から75歳の誕生日前日までの人。健康審査肝炎ウイルス検査、1、30歳から39歳までの人。2、生活保護受給者で40歳から74歳までの人。長寿健康審査は後期高齢者医療制度加入者で75歳以上の人など。検診料金は600円から1200円と別に料金がいります。がん検診。がん検診は医療保険の種別に関係なく受診することができます。肺がん、大腸がん、胃がん、前立腺、子宮がん、乳がんなど対象年齢があります。国民健康保険以外の健康保険に加入している皆さんへ、特定健康審査、特定保険指導は各医療保険者、お持ちの健康保険証に記載されている保険者に実施が義務付けられています。加入している健康保険組合もしくは勤務地にご確認ください。健康講座をご利用ください。伊万里市の健康の実態について健康づくり課の保健師が直接出向いてお話しします。時間は20分程度です。伊万里市の国民健康保険加入者は特定健康審査を受けましょう。以上、詳しいことについて健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。ご利用ください。まちづくり出前講座。市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すためまちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数120回、延べ5500人の参加がありました。皆さんが知りたいことや聞いてみたいことなどについて市の職員が直接出向いてお話をしますので、ぜひお役立てください。対象は市内に在住し通勤通学しているおおむね10人以上の団体。時間は午前9時から午後9時までの2時間以内。場所は市内のみで、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料です。申し込み方法、受講予定の2週間前までに受講申し込み書を男女共同まちづくり課まで提出してください。ファックス、メールでも受け付けます。出前講座のメニューとして姿勢の動きについて、予算の見方、税金の使われ方から財政状況まで、都市計画の話、介護保険について、介護予防について、高齢者の生きがいと役割についてなど、63の講座があります。ただし、この講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しいことは男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。5月は水防月間です。もしもの時に備えましょう。予知が困難とされる地震と違い、台風や大雨はある程度まで時期や規模を予測することができます。しかし突発的な局地的豪雨のように予測が難しいものもあり、大きな被害をもたらすことがあります。これらの被害を最小限度にとどめるために、正確な気象情報の収集と身近な環境変化に注意しましょう。洪水が起きた時の避難方法。無理に水の中を歩かない。幼児や高齢者の安全を確保する。これは高齢者や体の不自由な人は背負いましょう。幼児は浮き袋、乳児はベビーバスを利用して安全を確保して避難しましょう。水中でも脱げない靴を選ぶ。移動は常に安全確認しながら。水の中を歩く場合は長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きましょう。はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難しましょう。問い合わせ先、土木管理課、電話 23-2484。 中国大連市公務研修生管制リポート、その2。このコーナーでは各月で管制さんから見た伊万里や大連市の文化、風習など皆さんに紹介していきます。さて今回は大連の主な祝日について紹介します。祝祭日は旧暦、新暦それぞれにあります。伝統的な節句はほとんどが旧暦で、基本的に記念日は新暦で祝います。旧暦1月1日は春節、旧正月です。中国で最も重要な祝日で、日本の正月にあたります。一般的に大晦日には家族が集まり、ごちそうを食べたり爆竹を鳴らしたりして新年を迎えます。一週間の正月休みの間には花火大会や美食祭、園芸会など多くのイベントが行われます。また家の門の窓に福の字を逆さまにした切り紙を貼ります。これは中国で逆さまを意味する唐、倒れるが到来の唐と同じ発音であり、福を逆さまにすると福が到来すると信じられているから行われているものです。日本と同じように子供へのお年玉もあります。旧暦1月15日は遊園者を節で、この日はもち米で作ったあん団子を食べたり灯籠を飾ったりします。冬節とも称され、長崎ランタンフェスティバルのような雰囲気です。旧暦5月5日は端午節で、日本での端午の節句にあたります。中国ではちまきを食べる習慣がありますが、日本ではかしわ餅を食べるそうですね。今年はかしわ餅をぜひ食べてみたいですね。助成します。人間ドック、脳ドック受診。市では日帰り人間ドック、脳ドックの受診費用について助成をしています。なお自己負担額は昨年から変わっています。対象となる人は伊万里市国民健康保険加入者と、伊万里市在住の佐賀県後期高齢者医療保険加入者の方です。人間ドックの自己負担額は11,330円と、特定健診受診料金、これは600円から1,200円、指定医療機関は伊万里有田共立病院、 社会保険浦の崎病院、墨田病院、西田病院、前田病院、山本記念病院。検査項目は血液検査、尿検査、心電図など15項目。脳ドックは自己負担額12,400円と特定検診受診料金600円から1,200円。指定医療機関は伊万里有田共立病院、西田病院、山本記念病院。検索項目は頭部 MRI、 血液検査、尿検査など11項目。また長寿検診と市民税非課税世帯は無料になっています。詳しいことは長寿社会科医療保険係電話 23-2153 でご確認ください。旧畑津東小学校跡地に太陽光発電所が建設されます。伊万里市と株式会社九電工が太陽光発電事業基本協定を締結しました。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。住山、伊万里市二里町に住山という集落があります。二里町市によると、昭和15年に吉原海吉が二里村に吉原工業所国見炭鉱を開港し、西の竹に不夜城を築いたと記されています。石炭景気の時には多くの住宅が建ち、食料品店や医療品店、劇場まであり、大変な賑わいを見せていた住山地区ですが、今では農家戸数7戸の小さな国見山麓の集落です。約10年前から田植えと秋の収穫祭の毎年2回イベントの案内を受けるようになりました。住山の棚田を生かし、なんとか賑わいを戻したいとの地区の皆さんの熱い思いが、住山棚田を守る会として、それからスタートしました。6月には棚田に水張りをし、市内外の子どもや大人を集めての田植え、そして11月には稲刈りをして、おにぎりや餅つきなどを楽しむ秋の収穫祭が開催されるなど、地道な都市と農村の交流活動を続けられています。またハープの植栽やそばの植え付けもされており、おいしい手打ちそばも食味できます。そして今回、住山棚田で作付けし収穫された酒米、佐賀の花を原料に純米酒住山が誕生しました。清らかな水と母なる大地が育んだ棚田内に、地元の造り酒屋が丹精込め、さらなる命を与えて出来上がった絶品のお酒、地域の連携が生んだ一品です。さて、日本の農村が生き残れるかどうか、大変な危機的状況の中で、政府は TPP の参加を表明しました。農産物が安いからといって安心安全であるとの保証はありません。日本人はやはり日本で生産された米を食べることが体にも良いし安心なのです。今、住山では佐賀県認定の特別栽培米住山が大人気です。そして集落7戸全員が力を合わせて、過疎という逆境を逆手に取り、何とかしようという強い思いが酒造りにまで発展しました。グリーンツーリズムという農村体験、農家民泊の流れが進む中で、住山棚田を守る会の木寺清太会長は、同じグリーンツーリズムの仲間の前妻陽子さん直筆による、住山のラベルが貼られた純米酒を手に、さらなる棚田からのメッセージを 発信していこうと決意を新たにされています。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。3月20日、国見台体育館などで第20回伊万里爽やかスポーツレクレーション祭があり、子どもから高齢者まで約250人が参加し、心地よい汗を流していました。伊万里市食育クラブ卓球大会が4月14日、国見台体育館で開催され、145人が参加し、熱戦を繰り広げました。5月の市民スポーツ、26日日曜、佐賀県爽やかスポーツレクレーション祭が8時半から武雄市ほかで予定されています。5月の町民スポーツ、12日日曜、波多津町民体育祭が8時半から波多津運動広場で、伊万里町民運動会が9時15分から伊万里小学校で、二里町民体育大会が9時20分から二里小学校で、山城町民グラウンドゴルフ大会が9時半から浦の先運動広場で、17日金曜、大川町ニュースポーツ教室が午後6時半から大川体育館で、18日土曜、南畑町民グラウンドゴルフ大会が2時45分から南畑小学校で、19日日曜、大川地町民球技大会が8時から大川地小学校で、立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で、西崎争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で、大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校でそれぞれ予定されています。みんなの広場です。3月17日、豊かな自然の中で親子や青少年が楽しく交流することで郷土愛を育み、仲間づくりにつなげようと、大川地小学校から宮古川地ダムまでのコースでスタミナ焼肉オリエンテーリングが開催され、親子連れなど57組230人が元気に参加しました。3月31日伊万里少年少女合唱団第21回発表会がロイヤルチェスター伊万里でありました。3部構成で行われ、2部では伊万里合唱団が友情出演し、3部では食いしん坊の世界旅行と題し、14カ国を歌と手作りの小道具で表現するなど、多彩なステージが繰り広げられ、約100人の観客からは惜しみない拍手が送られていました。4月12日伊万里市内最大規模の肥育牛農家の松尾勝馬さんが伊万里牛200キロを市に寄贈しました。牛肉は小学校新1年生にとって初めての給食となるこの日にカレーの具として登場。お肉がとても柔らかい、また食べたいなどと言いながらおかわりするなど嬉しそうに味わっていました。教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題、猫と男の子。ある日曜の午後の出来事でした。私が車で買い物に行っていると、対向車が飛び出してきた猫を跳ね、そのまま走り去りました。その直後、父親と近くを歩いていた男の子がためらいなく跳ねられた猫に走り寄り、その猫を両手で抱えて道路から助け出しました。気になったので車を止めて近づきました。猫は無傷であるように見受けられましたが、打ちどころが悪かったのでしょうか、すでに死んでいました。男の子は猫をうずめてあげたいと言ったので、とっさに車に置いていた新聞紙とナイロン袋を父親に渡しました。父と子は 猫をそれで包み抱きながら去っていきました。男の子が取ったとっさに道路から猫を助け出すという行動に私はとても驚き、その後に感動を覚えました。そして純真な子供の心を垣間見た思いがしました。この子はたくさんの愛情を受けて育ったのだろうと私は思います。この男の子のような優しさや慈愛にあふれた人たちがもっと増えれば、今よりも住みよい思いやりに満ちた社会になっていくことでしょう。3月30日、市民会館で創部50周年を記念して伊万里中学校吹奏楽部定期演奏会があり、約400人の観客からは大きな拍手が送られていました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物、その2、色絵カニボタンもんざら。これは1680年代に作られた色絵の鍋島焼きの五寸皿です。鍋島焼きは江戸時代の日本で唯一藩が直接経営していた窯藩用で作られた焼き物で、当時の国内で最も優れた時期でした。鍋島焼きの中でも盛んな時の作品で、2つのボタンの文様が対になっています。ボタンの花がカニの甲羅に、歯がハサミに見えることからカニボタン紋と言います。この対の文様は互いの歯が絡み合い、上下が反転しても同じ文様になるように工夫されています。またそれぞれのボタンの文様も左右対称となるように厳密にデザインされています。色絵カニボタン紋皿は伊万里鍋島ギャラリーで開催中の宝石箱の中の器たち、色鍋島金蘭で小伊万里展で公開されています。
ほがらかページです。3月21日、伊万里保育園竹組が市消防本部から表彰を受けました。この受賞は証明者の愛称を市内の全部の保育園と幼稚園を対象に募集した67の作品の中から竹組の作品ピカリンが最優秀賞に選ばれたものです。4月8日、滝野中学校3年の平川祐希さんが第6回いじめ防止兵庫コンテストで最優秀賞を受賞し、表彰式が滝野小中学校で行われました。全国から26万を超える作品の中から平川さんの先生心の闇に目を向けてを含めた22の作品が最優秀賞、全国賞に輝きました。3月25日、市役所で鉛筆削り機の贈呈式がありました。これは伊万里商工会議所女性会87人が子どもたちに役立ててもらおうとイベントでの収益の一部を活用して寄贈したもので、新1年生の各学級で活用されています。4月11日、市内の各小学校で入学式が行われ、新1年生へ黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。子どもたちを交通事故から守ろうと市が毎年送っているもので、今回の対象者は527人でした。ドライバーの皆さん、黄色いランドセルカバーを見かけたら特に安全運転をお願いします。新1年生の皆さんも車に十分気をつけてくださいね。3月31日、松浦鉄道浦の崎駅で桜の駅祭りがあり、地元の園児や音楽愛好家が歌や踊りを披露する桜ライブや、社会保険浦の崎病院による街角健康教室、物産販売などが行われ、約3000人の人出がありました。 4月7日、国見台陸上競技場を発着点に、歩きたくなる街、伊万里オーク2013が開催され、今年で8回目、県内外から家族連れなど466人の参加がありました。ゴールした人には、それぞれ木製の漢方書が贈られ、伊万里焼や伊万里牛など地元特産品が当たる抽選会や、地域婦人連絡協議会の皆さんによる手作りのラゴ汁が振る舞われるなど、参加者は伊万里の春の一日を満喫しました。我が家のアルバム、立花台一丁目、旗本勝助さん、栄華さんの次男、甲子ちゃん、3歳11ヶ月です。僕はパズルやブロック遊びが大好き。お兄ちゃんやお父さんと冒険するのも楽しいな。食べ物は刺身とかお酒のおつまみがタイプ。大きくなったら仮面ライダーウィザードみたいになりたいな。お母さんから一言。自由で兄弟仲良く遊び、弟の面倒を見るなど世話好きなこうちゃん。これからもその優しさを忘れないでね。目を糸のように細めて、嬉しそうににっこり、優しい笑顔のこうしちゃんです。ほほえみさん、脇田町の井出智美さん、20歳。伊万里幼稚園、プチルー保育園東園舎に勤務して1年目です。子どもたちの成長の手助けをしたいと考え、今の仕事を選びました。子どもたちの元気に負けないよう、笑顔で頑張っていきます。休日は友人とショッピングに行ったり、おしゃれなカフェでおしゃべりしたりするのが好き。好きな食べ物は、とっても美味しい園の給食をいつも食べれる幸せをかみしめています。理想の男性は、優しくて背が高い人。明るく元気はつらつとした笑顔で、園児たちの良きお姉さんのようですね。の歌、咲き満ちて一点閉ざす花の城、咲き満ちて一点閉ざす花の城、伊万里ホトトギス会池田精霊さんの句です。突っ張りのある生徒かと孫うかな、給油店に会釈こぼれて、突っ張りのある生徒かと孫うかな、給油店に会釈こぼれて、伊万里白露短歌会田中勲さんの短歌です。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市では市長出前まちづくり座談会を1月から開催しています。これは市長が市民と直接対話し、市政の現状や方向性を分かりやすく説明するとともに、今後の市政運営やまちづくりに生かすため、広く皆さんの生の声を聞くことで、市民のニーズを把握することを目的とした対話集会です。5月の開催は、大坪公民館9日木曜、大河内公民館13日月曜、立花公民館29日水曜、時間はいずれも午後7時から8時半まで、問い合わせ先、 情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 第34回伊万里市美術展が15日水曜から6月2日日曜まで市民センター文化ギャラリーで開催されます。詳しいことは生涯学習センター、電話 22-1262 にお尋ねください。5月5日日曜から11日土曜までは児童福祉週間です。子どもたちの笑顔は地球の宝物です。次世代を担う子どもたちのために地域みんなで積極的に子育てを支援していきましょう。25年度児童福祉週間兵庫、君がいる、ただそれだけで嬉しいよ。問い合わせ先、子育て支援室、電話 23-2174。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランド。22日水曜10時から正午まで、立花公民館で。5月生まれの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は15日水曜11時から45分まで、子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにご気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里ファンクラブがいよいよ始まります。市では会員を募って伊万里牛や伊万里焼きなどの特産品を贈る伊万里ファンクラブを始めます。会員には年会費の額1万円と2万円コースに応じ、式を通じて伊万里の特産品を届けたり、伊万里のイベントなどの観光情報を随時提供したりします。市民の皆さん一人一人が伊万里の自慢できる特産品を知人や友人に伝えてもらうことが強力な宣伝になりますので、ぜひ広く PR をしてください。また、お中元やお歳暮に伊万里ファンクラブを利用しませんか？会員募集締め切り、6月30日日曜。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。伊万里市戦没者追悼式が24日金曜10時半から市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 軽自動車税、自動車税の納期限は今月末です。詳しくは市役所税務課、電話 23-2148 へお尋ねください。有害鳥獣駆除にご協力ください。昨年イノシシ3057頭、アライグマ149頭、タヌキ136頭、アナグマ105頭、また484羽のカラスとドワトが駆除されました。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 伊万里市郷土研究会記念講演会が18日土曜2時半から4時まで生涯学習センターであります。演題は秀吉と上松良、名古屋です。講演者、佐賀県立博物館美術館副館長の西田和美さんです。問い合わせ先、生涯学習センター、電話 22-1262。 婚活イベントの紹介、 ハウステンボス散策とバスツアー。25日土曜、8時半から5時まで。参加費3500円。定員男女各14人。申し込み、問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。知的障害者更生相談所の巡回相談が、6月11日火曜10時から3時まで市民センター相談室であります。相談内容は、療育手帳、施設入所、医療、年金、職業、生活などに関すること、1週間前までに申し込んでください。対象18歳以上の知的障害者及びその家族など、問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 市役所では、毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。部屋を片付けてから掃除機をかけると、掃除機を使う時間が短縮できます。掃除機を使う時間を1日1分短縮した場合、年間で約120円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集。来年1月に開催する伊万里市成人式の実行委員を募集します。新成人になる皆さん、成人式を自ら企画し、思い出に残る式典を一緒に作りませんか。応募期限31日金曜。問い合わせ先、生涯学習課、生涯学習係、電話 23-3186。 行政改革推進会議の委員を募集します。応募資格20歳以上の市民を1人、任期は2年です。募集期限31日金曜。詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。初級韓国語教室受講生を募集します。23日木曜を初回とする毎週木曜日午後6時半から8時まで。会場立花公民館。対象高校生以上。募集人員30人。受講料月額2000円。教材費は別途必要です。申し込み期限15日水曜。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 爽やか講座受講生を募集します。7月から来年2月まで月1回8講座、障害学習センター他であります。受講料1000円。申し込み期限6月14日金曜。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。申し込み期限30日木曜。申し込み先、伊万里公共職業安定所。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話 09-5226-9516 へお尋ねください。今月の行事予定。市民センターでは、津軽三味線新田正宏チャリティーコンサート、12日日曜1時半と7時から、東日本大震災維持のためのチャリティー上映会、18日土曜2時半と6時半から、三本椿カラオケ発表会が26日日曜10時から。市民図書館では子ども読書週間が12日まで。 名画上映会が12日日曜2時半から、休館日13日、20日、27日の月曜と23日、館内整理日です。
第30回国際アマチュア陶芸展伊万里2013が大河内山の伊万里有田焼伝統産業会館で3月30日から4月7日まで開かれました。この陶芸展は大河内山の春の窯元市に合わせて開催しているもの。今回は全国から一般の部に73点、子どもの部に280点の計353点が出品され、3月26日厳正な審査の結果、一般の部鍋島大賞に千葉県香取市の入江純子さん、作品名は千国色象眼鉢、子どもの部の優秀賞は有田中部小学校松本かなさんの作品桜の置物。以上、おめでとうございます。3月31日現在の人の動き、男 27,441 人、女 29,945 人、合わせて 57,386 人、前月より142人減っています。なお世帯数は 22,475 世帯で、前月に比べて17世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。端午の節句は過ぎましたが、見上げれば青空の下で、薫風を腹いっぱい受けながら、鯉のぼりが悠々と泳いでいます。子どもたちの健やかな成長を願ってやみません。野山は日ごとに緑に包まれて、木々の勢いを感じます。いい季節ですね。爽やかな日々を健やかに過ごしたいものです。では皆様、来月号までごきげんよう。